のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
メールをまたいただいております、差し出し人椿十郎さんです。題名、田舎には住みたくないとはっていうタイトルでいただいてるんですが、東横名人様、坂本様、はじめまして、お世話になります。ラジオで物申したいことがあり投稿させていただきます。田舎には住みたくないという人は多くいます。私は東京、港区生まれ、港区育ちで東京から出たことがない人間でした。しかしゼネコンに入社し、特殊な倉庫等を作る現場を回る生活を18年間ほど続けた結論としては、田舎で何が不満なのということです。私は北は利尻島、南は石垣島まで本当に多くの田舎での時を過ごしました。多くの人は言います。田舎って娯楽あんの？無理だよと。でも私は毎回聞きます。じゃあ都会でしかできない娯楽って何と。大抵ろくな回答はありません。せいぜい本当に都会でしかできない娯楽はクラブ遊び、有名人のイベントやコンサート、超高級料亭巡り、そんなものです。田舎ってパチンコしかないじゃんと言い放つやつに、趣味に聞いてみても、カラオケ、カフェ巡り、映画鑑賞とかそんなもんです。そんなもんは47都道府県いずれの県庁所在地なら余裕でできます。子供の学力もむしろ関東は低下傾向で、ここでも都心部にこだわる必要性はありません。極めつけは、田舎に行きたくないと言っときながら人混みは疲れる、嫌だというやつの多いこと、矛盾だらけです。みんな田舎を無意識で毛嫌いするのは何なのか。そして都市部でしかできない遊びは、そして都市部でしかできない遊びなんかしてないほどやつなんて、読めない。しかし、そして都市部でしかできない遊びなんかしてないやつほど都市部にこだわっているやつは何なのか。お二人様を教えてくださいという。なんかなかなか考えさせる、メールで、まあね、ゼネコンに働いていろんなところで巡っていったけど、あんまそんな不自由には考えなかったと。まあ合ってるっていうのもあったんでしょうね。
そうですね、まあ何回か前に大阪最強みたいな話をしたことあるんですけど、まあその時も大阪の郊外さんだとか、そんなところで十分ですよ、いきなり田舎に行くのはハードル高いですよみたいな話をしたと思うんですけど、基本的にじゃあ長野で、僕は今信州住んでますけど、長野でなんか不自由あるかって言われると日常的にはないです。
本屋に行けないぐらい。
そうですね、
うん、
ただやっぱたまに池袋とか行くと、自分が何を求めてたかっていうのは分かりますね、やっぱり。
ああ。気づかせてくれる。
そうそうそう。
いろんな接種、多いから、設定が。
そうそうそう。だから、ないときは別に何も思わないんですけど、東京行ったりとかすると、あ、俺、デザインが足りへんかってなっていうのは。
今の自分の生活。
そう。だから、新しい、もう何でもいいですよ。もう服でもいいし、建物でもいいし、もう何でもいいですけど、人がデザインしたものっていうのを見る機会がないんですよ。ほとんど。新しい建物建たないし、そういうことでいうと東京って目まぐるしく変わっていくんで、建物のデザインから服のデザインから何でもデザインが山ほど目に飛び込んでくるじゃないですか。もともと芸大出身っていうのもあるのかもわかんないですけど、ああやっぱこういうので植えてるなっていうのがあって、刺激とまでは言わないんですけど、そういうものでいうと、あやっぱりちょっと負けてるなっていう気はしますけど、まあ、もちろん大阪とかに住んでるときは逆に信州にあって大阪にないもんってやっぱ逆にいっぱいあるから、それに関しては信州に住んでよかったなっていうのも山ほどありますからね、
まあでも東京とか都心にないの、東京、僕は思うのはやっぱり美術館とか博物館とかの多さですよね、やっぱりね。
まあ、それにしたって美術館とか博物館行ってますかっていうと、ほとんどの人行ってないじゃないですか。
まあでも2ヶ月に1回ぐらいとか何か行ってますけどね、
だから結局そういうのに興味があ
れば
もちろん東京に住んだり、
ろくなことを言わない、ただ、 逆に言うと、まあ、僕はだいぶ前の話で、岡山に行った時の話をしたんですけど、
イオンに行くんでしょ？
イオンに行って、結局またいつもの店で、いつものように、いつもの買い物をするんであれば、うん、別に都市も、都心部も、
うん、岡山
も、ね、岡山も変わらない。
変わらない。
って考えたら、買い物に関しては特にないかな。
もう日本中がイオンモールある状態ですからね、今。
気づかされてるから。
そう。で、東京行ったからって、うん、毎回毎回銀座で買い物してるわけでもないじゃないですか、僕らは。
銀座行ってもそんな大したもの買えないですね、うん。
ってなると、イオンでいいってなると、るうん、もうあとせいぜい三井アウトレットがあれば、
うん、大体あるんですよ。
大体あるんですよ。
うん、
ってなると、もうほぼ田舎でいい。まあもちろんアマゾンで何でも入る。だまあ俺が求めてるその純駆動とかでかい本屋さんに行って本との出会いを求めてる人にとったら辛いけども他では特に何もないですね。
でもやっぱりもうあれじゃないですか、こう今ここでこれこういうイベントやってますって言ったら、
うん、
あ行こうっていう、
まあ、そう
イベントの回数玉がすごい多いじゃないですか。
東京はね、
駒沢公園で肉フェスやってます、あじゃあ今日行こうっていうのはもうそれが地方になると、うん、それ一辺倒になるじゃないですか。
もうそれだけになりますね。
今日は仙台のこうなんとかかんとかイオンモールでなんとかアイス博覧会やってます、
うん、選べないからね。
選べない、うん、都心になると選べるっていうのは、うん、すごいそれはメリットなのかなと思っていて、アクティブな人であればね、
うん、まあだからこの人が言うように、
うん、
ほとんどの人にとっては東京に住むメリットとデメリットを考えると多分デメリットの方が多い、
多いかもしれない、
多いと思います。
まあ、僕はメリットあると思う。だって
そう
デブ症ではなくて、うん、できる限り外に出たい、うちにいたくないっていう。
なんか吸いたいっていう人であれば東京はいいだろうし、うん、まあ、あんまりね、その東京ほど広くなくてコンパクトなとこがいいんであれば、もちろん大阪がおすすめですけど、うん、それ、ほとんどの人ね、別にイオンモールがあればどこでもいいっていうレベルですよ。
だと思いますね。
うん。
うん、映画もあるし、見れるし。
そう。で、まあ、幸いなことに僕の住んでる近くの松本、長野県松本も新しいイオンモールができて、まあ、ほぼほぼイオンモールで全部足りてるんですよ。
うん。
うん。もう、イオンモール行けば映画館もありますしね。だから、東京に行くのは本当にもう、池袋に行きたい、新宿に行きたい、東京ドームでライブ見たいとか、うん、なんかがない限りは行かないんで、うん、まあ、ただこの人が言う礼文島
利尻島
は自信ないな。
逆に行ってみたいですけどね。
逆に行ってみたいけど、暮らす自信はちょっとない。イオンモールあるの？
いや、ない。だから、県庁所在地に行けばっていう条件ですから、うん、だから、そんな俺が、その不自由に関してないんだから、みんなそうだろ、うん、石垣とか行っても、まあ
そもそも出てないしね、
うん。
田舎暮らししてないからね、みんな。
言ってもね。
うん。
まあでも確かに都心の人が人混みが苦手ってよく言いますよ、
うん、
まあ気持ちは分からないでもないけど、まあ、渋谷とかね、うん、行ったら祭りかみたいなやっぱ思いますから今だけ僕も
やっぱ都会がいいですよっていうのは田舎から出てきた都会の人が言ってるのが大体多くて、
うん、
東京の人はまあ元からそうですしね、
うん、
まあメリットデメリットで言うと東京に住むメリットは東京生まれだったらあると思いますけどね
まあね、
うん
うん、
そうでない限りはなかなか辛いもんがありますよ。だってそもそもね、子供を例えば大学で東京にやるっていうだけでハードル高いじゃないですか。
まあね、うん、東京の人はもうそのうちから通わせ
るから宇宙から通わせればいいんですけど、もうそれがもう田舎の人にとってはもうデメリット、
一番のデメリットですよね。
で、田舎に住むデメリットの最大がそこですよ、うん、僕が考えるデメリットは。高校レベルの例えば県立トップ校と東京のトップ校はそんな違いはないと思います、うん、正直東大に入るっていうことだけを考えれば、
うん、
推薦とかそんな全くなしにして
ね、
ただその後の仕送りで
後が違う。
後が違います。だから奨学金とかの金額が多分東京生まれの子と地方の子では差が出てくる。
まあね。
うん。で、なおかつその奨学金を返す段になっても東京の親元から通ってる子と地方から来て東京で自分で一人暮らしてる子ではそこもまあ違うじゃないですか。だから田舎に住むっていうのはある意味その子供が ちょっと背負わないといけないハンデ
にはなる、
にはなりますね。うん、そこはちょっとあの何でもかんでも田舎最高とは言えないところが、あの高校生の息子を持つ親としてはあるなっていう。大阪であればね、う
ん
う
ん、まあまあまあどっちでもね、
別にあの近くの大学行けばいいじゃんって言えるし、うん、でそこそこ田舎暮らしも味わえる子が行けば、うん、っていうのもあるんですけど、東京はなかなかね。
まあでも田舎暮らしを毛嫌いする理由は何なのかっていうと、うん、活気がないとか寂しいとかっていうのはあるんじゃないですかね。
うん、まあその東京に住んでて、例えばその信州に来る人って、もうそもそも信州が好きだから来てますからね、みんな。でまあ俺は転勤ですけど、もう最初から信州が好きだったんで、うん、ラッキーで来てますけど、そうじゃない場合は何もないっていうイメージしかないでしょうね。
うん、
なんもないですしね。要はあのツイッターでね、あの都会の人が思ってる田舎と本当の田舎の違いみたいなのが出てくるじゃないですか。うん、田舎は静かだからって言うけど、実際はカエルの声でものすごい
うるさい、
うるさいとか、あのあんまり電車来ないんでしょって言うけど、一日一本レベルの時刻表とか見せられると、うん、想像以上っていう。実際その想像以上ですからね。
うん、
僕が住んでるとこもおそらく。
ちょうどいい感じのとこはないんでしょうね、だから。うん、だから別に。
だからといって、でもユニクロとかスタバはあるんですよ。
うん、
すごいよね、スタバ。
どこでもね。
あと、コメダと。
うん、まあでも、4大都市、5大都市行きゃいいんじゃないですかって、思いますけどね。
うん。
うん、
だから、その、東京、名古屋、大阪、福岡、札幌。うんの車で行ける範囲であれば
全然
全然、
うん、
で俺全然この山梨とかこの辺り、うん、河口湖あたり全然ありやと思います、ね、住んでもいいと思いますもん、
まあ、仕事はできないですけどね、
うん、
仕事はあれば、
うん、いやもう週末だけここに帰ってくるっていう、うん、感じでもいいんですけど、まあそれは田舎暮らしにならないか。
うん。
うん、まあでもあのどっちの言い分もまあわからないことはないですね。
わからないでもないけど、
うん、
まあ確かにあのろくな答えがないっていうのも、
うん、
そうですね。うん、
ただその子供の教育とかその都会に大学にやらせるとかそういうの一切のけて自分一人やったら、
うん、
僕絶対田舎です。もうこれはもう間違いないです、ね、
うん。
今住んでるとこよりさらに田舎です。
辛いな、
うん、もうそれこそもう周りにコンビニなくてもいいぐらい、
うん
うん、もうたまにあの家市場っていうサイト知ってます？
ね、どん家を売ってるん
です。そう、あのもういらないからあげるみたいな、うん、まあ一時期のねそのスキー場のあのリゾート地のマンションが10万円とかいうそういうのもありますけど、うん、たまに家市場で本当にあのもう10万でいいですみたいな田舎の物件が出るんですよ。で大阪住んでる時はそんなんこうでもなって思ってましたけど、うん、今やったら近くやったら買おうかなみたいな倉庫代わりに使おうかな、なんやったら定年後住もうかなぐらいな感じで、あの身近な感じに田舎の家が安いんですよね、やっぱり。いや家が安いってやっぱすごいことですよ。
まあそれ理由があるんでしょうけどね。
うん、もうそもそも安いですけどね。もう
まあでもやっぱり雇用とそこがくっついてこないからなんですよね。
結局最終的にはそうですよね。仕事さえあれば行きますよっていう人は山ほど。
いやいやそうですよ。だから僕もそうですよ、うん。仕事さえあるんだったら別に無理にはこっちに住んでる必要もないかなと思いますけど。
うん、そうそう。田舎に住める人はそうですよね。うん、もう最終的にだって例えば松本に電通があったら。みんな来るでしょ、その会は城下町も。
まあまあまあ、まあでも、電通が来たら、うん、電通売り上げ下がると思いますけど、
ね。まあもちろんね、あの毎日報道ですら、千里に引っ込んでからダメになったって言われたぐらいなんかな。うん、まあでも、仕事場だけでしょうね、本当に。
うん、結局そこだけの問題かなと思いますけどね。
うん、結局、そこに元から住んでないと畑もないし、土地もないしっていう問題で。安い値段で住めて、しかもそこそこの仕事があるんであれば、田舎に暮らしたい人は本当は山ほどいるんでしょうね。信州に暮らしたい人もいっぱいいるでしょうし、信州は仕事ありますよ。
まあまあ言ってたようにね、工場系も、う
ん、工場系もいっぱいありますし、
うんうん、まあ確かにあの都市部でしか知らない遊びをしてないやつに限って、
うん、
いうのは確かにそうですよね。
ですね、
うん、うん、まあまあ思い込みっていうところだから、そこに対してちょっとイラッときてるでしょうけどね、小椿さんは。
そうですね、
うん、
一人で大丈夫な人は
一旦それ、
うん、
いやだから一人で大丈夫な人、そうか、
は
でそういう博物館なり、うん、イベントなり行くとは軽ければ、
うん、
まあでもそういう人らは
どこ行っても大丈夫、
どこ行っても大丈夫、
どこ行っても大丈夫なんです。
多分裏を返すとね、
うん、
どこそこそこの楽しみも見つけるだろうし、そうそう、
常にこう群れてないとダメな人は無理でしょ
う、うんうん、なんとなくねみんなと一緒っていう安心が、
うん、まあ実際は違うんですけどね、
うん、
田舎の方が群れてないとダメやったりする場合もあるんですけどまあでも全国はつつうらうらまで行って、日本ってそんなに変われへんっていう印象は、多分僕もまああのバイクで日本中回ってる時は、
いや僕も変わんないですね、
思いましたね、
うん、
大して変われへんやん、どこも、
もうどこ行っても同じ感じですから、ね、
そう
均質化されてるから、
そうだからそこまで暮らせないっていう場所ないですよね、
ないないないない、
うん、いやそれこそ所さんのあのね、一軒家みたいなとこやったら別ですけど、
うん、
そうじゃない限りはもう日本で暮らせない場所ってそんなないんじゃないですか。
なあね、
うん、だって言うたって長野、まあ長野はほんまにあの雪降ったりとかしたら大変とか言いますけど、その程度ですよ。
まあそうですよ、
うん、
まあだから行ける人はどこでも行けるし、僕いう人は多分 どっちには合ってないんですよ。
そうそうそう
そ
う、
その人次第かな、あのやる気っていうか、楽しめるか楽しめないか。
だってどこ行っても日本語通じますしね、
うん、まあ、これほどいいことはないわけですからね。
どこ行っても牛の値段も大して変わんないし、うん、あの値段は別に端から端まで大体一緒ですしね、生活にも変わんないし、もうほんまにあの、まあ、東京は、まあ、好きな人はずっと住めばいいし、若い時にちょっと住んだ方がいいかなとも思いますけどね、うん、刺激が欲しい頃は、
うん、
まあもう30過ぎたらいいんじゃないですか、田舎で。
いや僕はまだまだいろんなもん見たいですね、まだ
東京で、
うん、
東京好きな人はもう止めませんけどね、
ね、
うん、
まあその分だけお金かかっちゃうっていうのもあると思う。
まあ言うたって日本人の4人に1人ぐらいが関東に住んでる人、
そうですね、う
ん、
関東も広いからね、
うん、
うん、本当に。
でそこそこ言っても実際のところも、あと大阪、福岡、名古屋あたりを合わせてもうたら、もう日本人の人口のほとんどはもう
都市部
に住んでるわけで、田舎に住んでる人の方が少ないんですから、うん、だからなかなかその田舎のメリットっていうのは
これからもっと出にくくなってくるのかもしれないですけどね、
うんうん、まあもう本当にね、びっくりするぐらい安い家とかあります信州とかでも、まあ、ほんまにあのタダで持って行ってくれみたいな、
うん、
ほんで山ほど畑空いてますし、ね、
うん、
あの耕してくれんやったら勝手に耕してくれていいよもうやる人いないんですよね、
うん、
もうどこ行っても、
まあ、本当に外国人来ないからちょっと怖いですけどね、不安ですけどね、
うん、だから
バイタリティある人
は、だからもう今あの僕の知り合いでその田んぼやってる人いるんですけど、うん、会社作って、要はもうあの年取ってる人たちができないから、代わりにあの米を栽培して、うん、でその利益を得るっていうのをやってる人がいるんですけど、年々増えていってますからね、やらなあかん田んぼがなんかあと50年もしたら誰も住んでなくなるくない、
まあでもそうですよね、
田舎って、
うん、
限界集落もそうですけど、
まあそれもでも出てくるでしょうね、
うん
うん、
もうなんか日本ってもうその下半分のみみたいな、
観光地オアそれ以外みたいな、
うん、そうなるかもしれないですね、うん、まあでも本当にあの田舎も都会も両方住んでる経験からすると、うん、まあ、どっちもいい、
うん、でどっちもいい人はどっちもいいんですよ、
どっちもいい、どっちもいけるよ俺っていう
ね、
うん、
そういう人になった方が得なんでしょうね。
そうですよ、
うん、
まあ、どこ住んでも、まあ、住めば都じゃないですけど、本当にあの都会から遠く離れて、あの離れて隔離した場所を探そうが大変ですからね
今はね、
うん、
北海道の奥の方に行ったら多分そうなるかもしれない
でしょうけど、
さすがにそこの経験はないから、
うん、山梨長野ぐらいじゃ、
いや
下手したら関東圏ですから、
関東圏、
うん、だからもう全然何の不自由もない
ですね、はい、ということで椿十郎さんありがとうございました。 まだメールをいただいております、サッシャニシンサクさんからです、題名結婚観。いつも楽しく拝聴させていただいております。私は結婚して半年、互いに子供は欲しいと思わず作らず共同生活のような日々を送っています。そうなると結婚した意味について考えてしまいます。昔からぼんやりと考えていた結婚とは、結婚する意味意義とは、結婚しないのからは解放されましたが、子供はからの解放はまだ先のようです。人それぞれある結婚観ですが、お聞かせくださればなと思いますという、結構なかなか重い、
シンプルですけど、ね、
シンプルですけど重い話題ですけど、まあ坂本さんは結婚は何なんでしょうね。
まあ
いろんなスタイルがあると思うんですけど、今はもう、
うん、
ね、単身赴任で別居されてるんで、
まあ一つ思うのは、
うん、
結婚はやっぱりそのスマホじゃないですけど、更新時期は必要やなっていうのを思いますね。
更新、
うん、
もう一回契約の意思をはっきりする、
うん、
今って勝手にね延長延長で、
延長でダメじゃないですか、
うん、
だから、まあ、10年はさすがにちょっとあれかなと思うんですけど、20年、
うん、
20年後お互いの意思を確認した上で更新するかどうかっていうのを、
うん、
もうできる制度にしてほしいなと思いますね。
それは両方とも合意がなかったら解消、
うん、解消
延長って手続きを取らないと、
うん、自動延長じゃない、今みたいな、今のスマホみたいに。
じゃあ忘れる人続出するかもしれないですよ、
わざと、
ね、わざと、あごめんごめん、もう席抜かれたん。
いやでも相手は絶対忘れないでしょ。
あー残念って、うん、
っていうかもうはっきり言うと、
うん、
20年、もしくは30年でもいいですけどでいいんじゃない。
一旦は、まあ、子供、うん、子供育て終わったらね、
うん、
まあ、ただ女性の方に優位になる方にしてあげないとダメではあるんでしょうけどね、経済的にとか。
いやまあそれは法律をちゃんと使えばそうなってるはずですから、うんうん、そこは大丈夫だと思ってるんですよ、
うん、
てか今ねやっぱりそう離婚したい女性とかだったらもういいからそんなん、
うん、今すぐ別れたい
そうっていう人もいっぱいいるじゃないですか、
うん、
でも別れられない、
うん、
ってなるともう法律的にもうそもそもの縛りが一生っていうのが辛すぎると
って思ってるんですか。
いやいやいや、そう思ってる人がいっぱい多分いるんだろうな、
だろうな、うんうん、まあもう男の人からもそうだし女の人からもそうだし、
そうだからその契約延長にサインなかったら20年以降無効ってしとけば、うん、もう逃げたら勝ちみたいなところはできるじゃないですか。今やったらさ、まあまあ、逃げただけじゃ無理でしょ、
うんうん、
子供連れて逃げたっていや俺は絶対離婚せんぞみたいなやつもいますし、
うん、
だからそういうの考えるともう普通にもうそういう更新の時期っていうのは来てもいいような気はします。
まあ、10年でもいいかもしれないですね。
10年になったらね、
うん、
もう明治とか相当奥さんに優しくなりますよ、更新前
の。いやーもう僕そろそろ10年ですけど、
更新時期ですよ、
更新時期ですから、
更新時期になったらもうね、例えばちょっと NHK かなんか電話するじゃないですか、スマホでちょっと会社変えようかなと思った今でしたらポイントが、
うん、
差し上げることできますけどみたいな、
まあ、ええわもうめんどくさいわもうええわ、
引き止めるためにすごいいろいろしてくれるじゃないですか、うん、言わへん限りしてくれんけど、うん、なんか更新時期があれば多分奥さんもすごい優しくなったりとか、
いや僕も優しくしてもらえるかもしれないですよ。
そうそうそうそうそう、
うん、困るから
優しくしてもらえないってことは、
うん、そういうことだ
ってそういうことだってなりますよね。
うん、
お互いだからちょっともう少し緊張感を持って、
緊張感なくなりますね、
一生、まあ、サインしただけなんですけど、うん、もうこれで一生縛れるっていう制度ですから、
まあ、ちょっと良くないですよね。確かに契約に関して普通は見直し時期って確かに一文書くことありますもんね、
う
ん、
そう。だからそれはもうやっぱりある意味人権侵害じゃん、
結婚という制度の名の、
そう、
うん、
一生縛り付けるっていうところが、
だそうですね、いや、ドラフト会議でも職業選択の自由を脅かしてるって言ってますからね、
うん、まあ、もちろんその女の人だけじゃなくて男がからも同じ意見も出ると思うんですけど、うん、無理、そこで無理やりサインさせられるっていうパワハラもあるかもわからないですけど
まあね、
うん、でもそれはまた、そこはまた別の、ところで、まあ、やってもらおうとして、
うん、
やっぱその更新制度っていうのはいるんだろうなと思いますね、
うん、まあ、結婚のメリットっていうのは、まあ、あると思いますけどね、結果生活コストがトータルで安くなってるはず
だっていうのも、生活コストだけ考えたら別に席入れなくていいじゃないですか、
うん
うん、で今はどんどんその内縁の人にもその例えば年金制度とか、うん、いろんなもん内縁の人にも与えるような流れでしょ、法律的にも、
うん、
だからこの先どんどん席入れるって何やろっていう風になっていくとは思いますよ、
まあ、席自体が本当昔からあったかどうかっていうと合ってないような、まあ、もんですからね、
まあ、昔のなんかね筆で書いたようなもう紙がもったいないから家に入るみたいな感じで、今みたいに戸籍、結婚したら新しい戸籍を一つ作るっていう制度ではないでしょうしね、昔だったら。それこそほんまに家同士の結婚で、今は別に家同士が結婚してるわけでもなく、男と女が結婚するときに新しい戸籍で一つ家を、戸籍を一つ作るっていうだけのもんである、それ以上の意味は特にないですからね、まあ、別にどっちかの名前を名乗れって法律で決まってるわけでもなし、
まあ、結婚の意味は本当は多分、まあ、次の代につなげる子を作るっていうのも本当はあるとは思うんです、子供がないうちからする
場合だけど、本音を言えばみんな思ってると思いますよ、
うん、
子供は3人以上産めとかよう言って炎上する大臣とかいるじゃないですか、うん、それとか子供産んでくださいねって言っただけで炎上しますけど、うん、まあ確かにそう言われると女は子供を産むどうかって言われるかもわかんないけど、
うん、
男には産めないし、
でも
産んでください、
どっしっかが欠けていても子供ってできないわけじゃないですか。そ
う、だから産んでくださいっていうこと自体は別に援助するようなことでは
ないと思うんです
よ。ただ産むだけのそれを支援をしないでしょ。
うん、
ね、
まあ、
まあ、でも昨日もどこでしたっけ、科学で何とかを何とかする会社が大炎上してましたけど育休取って転勤断ったらもう有給取らせずにクビみたいな、
ひどいな、
うん、そういうので炎上してましたけど、これからが炎上するのは、
うん、
そもそもが日本が子供を産めるような状況になってないですからね、
うん
うん、
まあでもね、自分がずっと生まれてきた中で、うん、生物的に考えてですよ、
うん、
ずっと言う次来、
うん、
全然わかんないご先祖さんにたどり着くわけじゃないですか。
でしょう、
ね、生物でいうと、うん、魚とかプランクトンまで遡るわけですよ多分、うん、そう考えると、
うん、
すごく恐ろしくなってくるっていうか、これを俺この流れを止めるっていいのって思う時がたまにある。
いいよ、
まあそれは、
うん、
落ち込みも出てくるはずだから、
うん、
それも含めての生物の生態系なんだと思ったら、
うん、
それは残念なやつもいるから、まあ仕方なかったねと思うけど、
中には海に入ることすらなくその前の溝に引っかかって死んでるウミガメの赤ちゃんとかいますやん。
まあ
それと一緒ですよ、
そのどんくさい子やったってことなのかな。
そうそうそうそう、結局
まあそれも含めてのまあこの地球という
種族として、人間の種族として
しての、まあ、ダメなやつの役割だったんだって思わないとダメなのかな。
だから日本人が少子化になってるのは、まあ、いろいろ原因はあるんでしょうけど、
うん、
向いてないんでしょう、
まあ淘汰されるべき
今の環境に。だから今の環境でいうと日本人という種族っていうのはこの程度の、
うん、
まあ、子供少子化になってますけどこの程度でいいっていう風に思われてるんでしょ。
いやだからまあそう考えたらいいのかなと。確かにだからずっとそういうこと考えるわけですよ、十何代目前、20代遡ったら、
うん、
紀元前ぐらいに遡るのかな確か、うん、
ですね、
まあ、って言われるじゃないですか、
まあ、50年足していけばいいんですから、うん、
って考えると、いや止めてな、 俺この流れを止めんのかとか、
20年前のご先祖様がしたら、もう俺だってこの
まあまあ
何
個広がってるネズミ講の子をはまったんだから、
うん、やから
あもういいいい
お前らもう3万収めたよ。
大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー。
もうお前らに金入ってこえへんし。
そんなやつもおるから。
そうそう。
そうです、おんねん。毎回そう、悩むやつおんねん。
そうそうそう。
言ってくれたら、
そのレベル。
いいんだけど、うん、でも、張本人からしたら、
一本の線やと思って
る。線って思ってて、まあ別にね、どっかの名家の本家筋でもないし、うん、別に僕は、男系家系がどうのこうのかっていううちでもないけど、でもやっぱり、なんかある種、なんだろうな、それこそ今のコースの話とかもそうだし、いろんな地方行ったら子孫繁栄、子孫繁栄ってやっぱ言うわけじゃないですか。やっぱり
まあでっかいチンチン撫でたりとかしますよね。
そうそうそう。でもやっぱりそれは子供ができないうちからすると、うん、すごくそう身につまされるところもあるし、
これは
家庭が繁栄するのってやっぱ子供いないとなっていうのもわかる。まあ、そこまで背負い込む必要もないんだろうけど。
まあ、名人と僕の違いはもうその子供がいるかいないかっていうことで、別に作らないっていう
わけでもなかったしね。
選択をしたわけでもなく、たまたまの話。
できないっていうのね。
で、まあ、そういう、まあ、ほぼほぼその子供を作れうんぬんで炎上する大臣とかは、よう言われるのが、その作りたくても作れない人もいるんですよっていう。
それは多分分かってるはずなんですけどね。
分かってるんですよね。多分分かってる。まあ、分かってるのかな。よう分からへんけど。まあでもっていうでもお願いします。
でも本当はお願いしたいし、もっとだから本当に今とかデキコンとかの子とか若いのを見ても、うん、よかったじゃんって思う、うん、本当に。
でも
よかったよかったって、
さっきの理論でいくと、うん、そのよくね、あの地元のマイルドヤンキーの人たちがデキコンで高校卒業してすぐ子供産むじゃないですか、うん、地球が選択してるんでしょうねこの遺伝子は残さなあかんと
思われてるんだ。
思われてますね。
じゃあ日本をそうマイルドヤンキー化する、
そうで東京でそのね、
うん、
そ
こ
そ
こガイアがそう言ってるんですね。
そう、東京でそこそこ の, あのお会社にお勤め の, 、うん、あの
皆様
共働きの皆さんでお子さんが生まれないっていうのは
地球が
地球がいらんか
お前らいらんから
っていうことなのかな、
うん、怖いな。
自然、もう自然の選択とすればよ。
地球な、地球怖いな。
怖いよ。
ねえ、うん、怒らせたら怖いですね。
結構俺らは真面目にやってると思うけど、地球からしたら、
うん、
あかん。あかん。
お前らあかん。軟弱。
お前らの遺伝子、下手したら災害起きた時に何の役にも立たへんやろっていう、
うん。
実際そうかもしれんしね。
すごいな、ガイア理論。
うん。そう、いや、実際そうかもしれないですよ、本当に。うん、もしなんかに、富士山が爆発したりとかした時、バイオレンスジャックみたいな時代になるわけよ。そうなったら多分俺らの遺伝子って何の役にも立たない。
こんなおしゃべりしかしない。
そうそう。
無生産のやつはいらないと。
そう。ってなるでしょ。絶対なるんですよ、そうなったら。
いやー、もういろんな意味でショックやな、もう。
うん、まあ、結婚観っていうの。そういう、もう感を考えてる時点で多分できないでしょうしね。勢いなんで。
いや、勢いですね、本当にね。
いや、本当そうですよ。いろいろ考えれば考えるほど。
時期、この辺の時期だから、せんとダメだから、しとこうかって。
いや、ほんま、怒られるかもしれないけど、うん、本当にタイミングと縁でしょ
う。うん。
うん、まあ、それ以外ないんじゃないの、
うん。
うん。
まあ、ただ、確かに佐野さん言うように、更新期間があった方が、
うん、僕は
みんながみんな緊張感を持って、
うん、
何にもならずやるし、
離婚のハードルが高すぎるんですよ今、
うん
うん、だからそれはもうちょっとハードル低くしたらいいと思う。
確かに、
うん、でまあ子供そんなにいっぱい欲しいんやったら、それこそもうフランスとかどうかみたいにシングルでも全然お金かからず子供育てられますよ、
うん、
っていうレベルに上げていけば、まあ、これから先ちょっと女の人で結婚はしたくないけど子供を見たいっていう人は、
まあでも本当に世の中の常識なんか100年200年単位で変わっちゃいますからね。
100年前だと今の常識通用しない
ですからね。しないですから、
はい、
うん、まあ、変わってくるもんと思ったら別にシングルの人いっぱい増えてもいいし、
うん、まあ、僕は全然席入れても入れんでもどっちでも全然構わないと思ってますしね、うん、でそのことで子供が肩身の狭い思いをすることもないんじゃない今。
今はそうかもしれないですね。僕ら、うん、確かに うちら小学校住んでたのかな、みんな運動会ってお弁当みんなで家族と食べようって言うじゃないですか、うん、はいはい、うちはみんな戻ってお弁当食べてたんですよ。
あ、うちもそうですよ。生徒は給食、
そうそうそう、
で親はお弁 当、
うん、だから
逆に良かったっていう、
お弁当みんな、まあ、ある意味それってあれかな、配慮あったんですかね。
いや、それは分かんないですけど、うちやろう母子家庭やったんですけど、うん、それのおかげであんまり
寂しいと思わず、
うん、寂しいと思わなかったですね、うん、まあ、今もっと進んでて、今は短縮運動会ですか、
時間
弁当もなしみたいな、
し午前中で終わる、
午前中で終わるっていう、もう運動会いらんのちゃうかっていう、
いや運動会いらないっすよもう、
うん、っていう感じもするんですけど、でもまあ、
なんか強制的に会社の人とか休まされてんのかなって思うんですけど、
うん、そうですね、
別に幼稚園の時はそうでした、運動会本当行きたくないやろと思うんだけど、いや運動会だからって、
うん、
そして運動会行ってるふりして行ってないのかなと思って、も
まあ
休みたいのかな、
そう思うと、もうだから俺は夫婦別姓でも全然構わないんですよ、
うん、
うん、っていうか別姓にすべきって思うぐらい、
うん、
うん、まあ俺の場合は俺の方が名前変えてますからね、うん、で自分が名前変えた経験で言うと別に何も、
うん、
だからよく女の人がね、女の人は名前変えなくていけなくてこんだけ労力が必要なんですよって、それもそんなに別にそんなに、
まあね、
うん、何も別になかったですよ。
坂本さんなんかね、
うん、
もう何が本当の名前かもよく分からなくなってますからね。
だから普通に会社行って、すみません、名前変えちゃいましたって、うん、今日からこっちで呼んでくださいって。
まあ、源氏名みたいなもん。
そう、あとまあ銀行口座とか全部変えますけどね、もうその程度で名前変わるのも。
確かにどっかの病院で、
うん、
看護婦さんか、スタッフのストーカーの対策とかあったから、う
ん
うん、それで
本場の名前を書かない、
仮名であるお医者さんが出てきてるっていう話聞きましたね、うん、
美容院でもありますから、
ね、病院や病院や、
うん、そうそうそう、
はあ、ははあ、
うん、本場の名前出さないっていう、
美容院だったら多分アルファベットでケンジとか、
うん、
シロとか、
うん、
そうなんのかな、
もう一時期ね、昔から小学生が名札をつけなくなったじゃないですか、うん、まああれ逆に今は名前つけた方がいいと思いますけどね、僕は。
ほう、
うん、
っていうのは、
いや名前書いて、
うん、
ほんで読まれへんから読まれへんやんしおんちゃんとか言うから、
はいはい、
え市民ですけどみたいな、なんか
市民市民
とか、それはなんて読むの、小南君言ったら子なんですみたいな、もう分かるじゃないですか、この名前呼んでくださいって言って、読まれへんかったら知り合いじゃないやん、
うん、
逆にもう踏み絵代わりに名前がなるぐらい、
そうなんじゃないよ、
そう、
小南だよ、
小南だよって言うかもしれんし、
その何、その幼児性愛者は、うん、めちゃめちゃキラキラネームに詳しくなるんでしょうね、
そう、それでも読み切られんからね
いや予想のはるか上回る
はるか上回るような、それでアリウスって読むのみたいな
アリウスって
っていうレベルのやつがいっぱいある
ので、
逆に、
まあまあまあ、逆
に、ね、名札つけた方がいいんじゃない、
踏み絵ね、
踏み絵代わりに、
うん、
お父さんの友達だったら名前呼んでみてみたいな絶対会社で噂なってるやろっていう
そうか、それがあるか、
うん、まあでも、えだって明治の結婚観とかあります、
結婚観は別にないですね、まあ、
まあ明治の場合も別にそら若い時に勢いで結婚したわけでもないじゃないですか、
ないし、ある程度、いやいや、もう身固めたいし、
うん、身を固めるっていうのも、
身を固めないとなっていう、どうや安心ささんとダメだろうなっていうのも、まあ、
明治のとこのお父さんお母さん、まあ結構保守的な方やと思うんで、はいはい、やっぱりその結婚イコール身を固める、
身を固める、
うん、で身を固めるとちょっと安心する、
これで安心して死ねるわ、
そう、これで子育ても本当の意味での終了だねっ て、 ねって、
まあ言ってもまだそれでもシャマー焼くんでね、
うん、
小屋だから、
まあでもそれもどうかなっていう、その考えもね、
うん、
今時どうかなって思うんですけど、
まあでも結婚かなんかないですよ、
まあもしあったとしたら、まあ、
モテるかモテないかだけですからね僕の基準はね、
もし俺らの世代で結婚観があるとしたら、それ多分上の世代から押し付けられた結婚観で、うん、自分で考えた結婚観ではないですよ、
うん
うん、そこはねやっぱり、
まあ本当はねもっと共稼ぎでバリバリ2馬力で働いて、
うん、
金ガッポガッポっていうのがいいんだろうなと思うんですけど、
何それ、奥さんディスってる、
え
奥さんをディスするんですか、
いやいやいや、でもそれはそれでまた体疲れたとか、
うん、
ああ家事がちゃんとできないとかって考えると、
うん、まあ家事は2人で分担するもんじゃないですか。
子供でいいんじゃないかなって専業でもいいかなって。
まあ、専業は専業でいろいろまたいじめられたりしますけどね、今の世の中。
なんかね。
でもしょうがないですよね。法律的に専業が有利なような法律作っちゃってるんだから。だからそのうちまあ、その、もう今働いてる女の人が多いから、その専業有利、何でしたっけ、サラリーマン参考どうだらこうだらみたいな。働いてないのに年金もらえるのはどうなの？
制度はうまいこと使わないとね。だからそう考えると中途半端やから、うん、まだ体疲れたとかしんどいとかって言われることもめんどくさいなと思うから、うちはそんながっつり働いてないですからね。いうほど。
まあ、いまだにやっぱりあれあるんですよね。パートは100何万。
108万かね、103万かな。
の壁があるんですか。
あるある。
扶養控除とか、ね。扶養控除と健康保険みたいなやつで。うん、まああれがね、もうその、お前ら結婚した方が得やでっていう制度が最初にあるもんだから、うん、結婚してるだけでそういうのがもしなかったら
しないかもね。
そうそうそう、
どうせでいいじゃんって、
うん、まあ、それすらあの上の人たちはなかなか許してくれないでしょうけど、うん、でやろ、もし自分の子供やったら同棲しといた方がいいよって。
まあでも同棲してたらいつまでたっても結婚できないからね。いい、結婚せんでもいいじゃん。
そうそうそう、だから別にいいんじゃない。
まあ子供できたらそれはそれでその時考えたら、つかもう席入れずにそのまま、
うん、いやだってそういうその DV とか、うん、ああいうのいっぱい聞くと、いや同棲はしとかなあかんなって、うん、まあ、だからまあ息子ですけど、娘であったとしても、うん、しといた方がいいよ。
同棲するって言ったら、ああそう、うん、まあ見極めなって言ってあげる。
そう、 そうそうそうそうそう、まあ、それで5年10年一緒に住まれてダラダラとっていうなる可能性もありますけど、
まあまあでもね、結婚に対する結婚感じゃなくて、うん、国がもっとね、あのお世話ババアみたいにした方がいいと思いますよ。強制的にイベントするとか、
昔の見合いがそれは一番いいですよ。
いいお見合いをもっとやればいいんですよ、
うん、
あのなんかあの子好きって言ってるよとか、
うん、
あの子やったらまたいいって、あの子なんだか興味あるみたいよっていう風な。
昔の見合いでその程度でしょ、
うん、
チラッと見てなんか気に入ったみたいって、うん、あ、じゃあそれいいっす、お願いします。
まあまあ、でも、いいっすよ。だってそこまでみんな大胆にもなれないし。
うん、で、昔の人ってハードル低かったですよね。うん、相手に求める。
うん、
だって、ニューイノの日に初めて見たみたいなんでもいいわけでしょ。うん、
まあ、極論ね。
だから、最初から期待してないでしょ。
そう。
別の王子様来るとも思ってない
し。いや、でも今の子、大体可愛いですよ。そこそこ。
いや、それは男目線で言うとそうなんですけど。
いや、女の人は許してくれないんだ。
そうそうそうそう。
あんな臭い男嫌よって。
うん。
なるから。
だって、俺が女やったとしても、うん、やっぱ年収は1000もあった方がいいと思いますし、やっぱ170センチは欲しいですし、家事手伝いもしてくれる方がいいですし、
うん、
ってなりません？
君は自分の価値が分かってるのかなって言われる。
だって男の人だってやっぱ可愛い方がいいし、うん、おっぱい大きい方がいいし、
いいし、
うん、って話でしょ、
うん、
一緒じゃん。昔の人はそんな言わなかった、両方と
も、まあね、
おばちゃんに任せます。
やっぱだからね、やっぱ抽選とかどうですかね。くじとかね。
まあまあ、いやでもそんな桜田淳子的な結婚って嬉しいですか？
マセーって言って、
まああれは抽選じゃないと思うけど、うん、そこそこ選んでると思うけど、
釣り合いとかね、
うん、でも選んでもらってるわけでしょ。でもあれがあれでなんでいいのって周りのみんなあの当時思ってたんですけど、うん、あれは大きい見合いですからね、あれ、うん、
合同結婚式。
そうだから、まあある意味釣り合ってるんでしょ。だからそこそこうまいこといくっていうのはそうなんですよね、
うん、
でそもそも根底に流れてる宗教観が一緒やから宗教観が一緒やからそれはいけるやろ。
いい制度だなって。
いやだからある意味あれはありですよね、
うん
うん、だって一番ベースが一緒やったら、
まあそうなってる。あの社内結婚をものすごく推奨するとかね、
うんうんうん、あ、会社として
社内結婚をすれば、うん、日本食券みたいにね、
うんうん、
あの子が気になりますっていう、うんうん、日本食券は神社にこう入れたらいいんでしょ。
ほんだらあの
社長が 社長がやり手は、
マッチングアプリみたいな。
いや、マッチングアプリになってくる、社長が。
うん。
なんか、あの子気に入ってるみたいだから。
どうだね。
どうや。
うん。
日本食券行きたかったな。
え、あの、感覚のチャペルで結婚式挙げるのは、あれ、両方とも感覚性でないとダメなの？
片側でやったら大丈夫じゃないですかね。
片側だけか。
うん。両方じゃないとダメなんですかね。
両方一緒だよね。
うん。やったら、そう。チャペルであげたいがために、
感覚の中でくっつくと、
うん。うん。そういう対策してるっていうアピールすればいいかもね。
うん。もう何でもかんでもとりあえずこう、周りからくっつけるような何か。
そう。なんかね、人間って、大義名分が欲しいんですよ。言い訳っていうかきっかけが。本当それを思う。ここまで来たんだから。
とか、あの時お酒飲んでたからとか。
そう。そうそうそう。もう人間ってね、多分ね、弱いから、意志弱いから、うんで、あと、勇気もないから、きっかけがいるんですよ。大義名分は。
まあ、意外と、まあ、そこそこのレベルで、合わせてくれれば、
うん、
抽選で来ても納得するかもね。
そういう世の中だと思えばね。
そう。で、その方が、昔のお土産うまいこと言ったっていうのは、
うん、
私が、
スタートが低いから。
そう、私が選んだわけじゃない、じゃないですか。自分が選んでこれかっていう、
俺自分の選球眼のなさに、
そう、選球眼のなさにちょっとなんかそう最初のスタートは高い、自分が選んでる、うん、なのにっていうのがお互いこう下がっていくんですけど、うん、見合いの場合は違いますからね、
うん、
まあ、自分が選んだわけじゃないんで責任自分じゃないじゃないですか、
うん、
だから そういうの愚痴でも言えるし、私が選んだわけじゃないのに、
うん、
っていうと耐えられるかもしれんね、
うん、
意外と俺多分ね、お見合いでもいけたと思う。
まあ僕も全然、
うん、
いけたと思います。
うん、多分、
うん、合わせれると思う。
うん、まあなんせ俺と名人は好きって言われたら好きになるタイプやから。
あ、そうですよ。
うん、
本当に。
だからこういうタイプはね、いけるんですよ。
好きって言われたことないかもな。
だから向こうから好意持たれてるって分かった瞬間に、もう大丈夫。
大丈夫ですよね。大丈夫。もう君のことを一緒見れよって、う
ん、ってなるんですよね。
うん。
いや、なんかそこはもう本当にこう、刷り込まれた結婚観しかないですけどね。僕らも実際には。
確かに、確かに。うん、僕はもう強制的にも何でも、なんかきっかけをいっぱい作らないと。
うん、しなかったよね。
うん。
よう、だから俺、結婚したって言われた時に、
うん、
あ、したんや。
あ、僕が。
うん。
ほう。
初期イニシャル G メンバーの中では、うん、俺とポリン、まあ俺はもともとあれですけど、うん、ポリンスキーも もちろん全然でしたけど、
うん、
残り2人は、
うん、
ほら一生せんなと。
僕はできないと思ってた。
え、あの頃の名人は、相手に求めるハードル結構高かったから。
うん、ああ、そんな高望みしてると。
うん。いや、俺が見た中で、俺的には別に高望みはしてないですけど、うん、でも、やっぱり、若干高の望みしてたし、
うん、
やっぱ保守派のご両親のお眼鏡にかなうっていう意味で言うと、
まあそこが大変なんですよね。
そう、うん、で言うと、うわ、ここをクリアしてくる女の子ってなかなか難しい。
まあその話はね、
うん、
いずれ話したいなと思うんですけど。
まあ大変やったんでしょうね。
大変だったんでね。
で、俺まだ初期イニシャル G メンバーの中では最後に残された、
あ、パウエル先輩、
パウエル先輩はどうなんですか。
よくわかんない。
まあ、あの人もだって、うわ、これこれじゃないな、この人の相手すんのなかなか。
もうもはやたまに結婚ってどうしたらいいのって言ってますからね。たまに
どうしたらいいのってサインして反抗して
たら、どうしたらいけるよ、
いけるよって
区役所でもらってきなって、
そう、相手の人にもサイン書いてもらって、
あ、いけるよ、悪いことしたらダメだけどね、
うん、っていうだけの話
ですから。
うん、でもあの方は見合い向いてないですよね。
緊張するでしょうね、向こうもね。
でも求めるものも多分、
何を求めてるかももうようわからないですけどね。
もうそれこそ大好きなそのバンドのファン同士でいいと思うんですけど、
まあそんな感じじゃないですか。
ただほら、そのバンドのファンもほら、うん、やっぱりだんだんだんだんと上がってきてるわけですから。
結婚対に諦めてる人が多いかもしれないですからね。
そうね、そういうのもあるよ、うん、まあ難しいですよね、これは、
うん、
結婚観ね。まあ今メールくださった方は半年でしたっけ。
半年。 でも一番楽しいじゃないですか。
一番楽しい時期じゃないですか。もう結婚感とかじゃない。
そんなことを考えてるってことは今は5万でも。
いやいやもう今はもう。
なでも多分ずっと、まあ、あのフラットに行ってて、多分女の人ともいっぱい生活してたとかっていうのもあるかもね。うん、だから改めて、うん、今の付き合ってるところの延長線上で結婚って何なのみたいな。
それが分かるのは死ぬ時ぐらいでしょうね。
うん、でもやっぱりちょっと区切りは欲しいな、確かに。
うん、
だから
僕は欲しいですよ。
うつは結婚してから子供が生まれてっていうのでまたなんか変わるとか、うん、まあ転職してとかっていろんな区切りあるけど、今僕区切りはない状態ずるずるいってるんで。
結婚してるのに。
してるのに。
ずるずる。
ずるずると。なんか区切りっていうか見直すお互いね。
うん。
多分大喧嘩するとか、まあ、一遍嫁さんうち出ていくとかね。
それは
そういうことは、そういうことがないと、うん、いや、俺が悪かった、みたいなとかって、ないわけじゃないですか。
うん。
なんか、定期的な点検っていうか、なんかそういうのはあった方がいいのかもしれない、ね。
そういう本出せば。
え？結婚は5年までにしなさい。
いや、そういうんじゃなくて、こう、結婚20年目で、お互い相手のことを知ってる、いかに知ってるかっていうテストみたいな。
ああ、うん、ありますよね。
そう、お互い、がお互いどれだけ知ってるかっていうのを、
以下の旅行先を早い順に並べなさ いな、
食べる順番とかね、
とかね、
うん、そういうのも全部どれだけ知ってるかって点数付けして、うん、お互いが60点やったら全然構わないし、お互いが30点やったら構わないですけど、90、25とかだったらね、
うわー、それは
やっぱりね、
ちょっと考え直す方がいいですね。
そうそうそうそうそう、そういうテストとかやっぱ必要かな。
国がね認めてくれないと。
そう、
分かりなさい、
なんか視力落ちてるから眼鏡着用しなさいじゃないですけど、
分かりなさいと、
うん、っていうことをもう考えた方がいいんじゃないですかね。
なるほど、もう羨ましいですね。半年後、半年ないとかね。
ああ、そうですね、うん、もうその頃は別にもう何でもまだ許せる状態ですからね。
ああ、そうだったんだ。可愛いね、うん、みたいな。
向こうもそうでしょ。
ということで、サクさん、ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。